創世記3章14節から15節。神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。
今年もクリスマスを待ち望みます。アドベントの時となりました。アドベントという言葉は、神がやってくる、到来する、そういう意味ですね。何がやってくるのでしょうか。救いがやってくるのです。救い主が来られるのです。救い主の到来を待ち望むとき、救い主が来られるのを待ち望むこと、それがアドベントという言葉の意味ですね。イスラエルの人々は長い間救い主が来られるのを待ち望んでいました。エジプトで奴隷だったとき、人々は自分たちを奴隷から救ってくれるものを待ち望みました。神様はモーセを使わし、イスラエルをエジプトから救い出しました。モーセに続いてヨシュアを送り、神が彼らの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに与えた土地に導き入れました。モーセやヨシュアはやがて来る救い主の予告となった人々ですね。モーセは言いました。あなたの神主はあなたのうちから、あなたの同胞の中から私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。彼に聞き従わなければならない。申命記18の15の言葉ですが、ここで言われている一人の預言者というのは、最終的にはイエス・キリストを指しています。でモーセはイスラエルに神の言葉を取り継いだ人ですが、イエス様は神の言葉そのものとして私たちのこの世に来てくださった。神を示してくださった。聖書はそう教えています。しかも旧約のヨシュアという名前、これは神は救うという意味ですね。イエス様は実はヘブル語の言い方をすればヨシュアだったのです。救い主イエス様と同じ名前です。このヨシュアに導かれて約束の地に入りましたイスラエルの人々は、そこに住むことができたものの、絶えず周りの民族から苦しめられていました。神様はその都度裁きつかさと呼ばれる人を起こしまして、イスラエルを救ってくださいました。裁きつかさの時代が終わって、神様はイスラエルに王をお与えになりました。その中でもダビデ王は神様に愛され、また神様を愛した王様でしたね。でダビデという名前、これは聖書の中にダビデ王様しか示さない、まあ他に同名の人っていっぱい聖書の中にあるんですけれども、ダビデだけはたった一人の人物、ダビデ王様の名前でしかないんです。他には使われていないんです。しかもダビデというのは神に愛されたものという意味があります。聖書ではとてもユニークな名前ですが、これは神が愛したもうた神の愛する一人をイエス・キリストを実は表しているわけですね。で神様はダビデにこのように約束いたしました。私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。この約束は神の国の王である主イエス・キリスト、救い主イエス・キリストを予言する言葉であり、イエス様において成就したのです。キリストはこの言葉の通りにダビデの子としてお生まれになりました。 で、このように旧約には救い主に関する予言が至るところに数多くあります。新約に引用されている救い主に関する予言だけでも私は44箇所をリストアップしました。44箇所を数えることができます。まあ人によって数え方が違うでしょう。もっと多い人もあるかもしれません。で、イエス様はこうした予言を成就する方として世においでになりました。旧約の予言は救い主の系図、また生まれる救い主が生まれる場所をちゃんと特定していますね。そしてその救い主がどのようなお方なのか、どんな教えを語られるのか、何よりもその死と復活についてすでに予言してあるのです。そうした予言をすべて満たしたのは歴史の中でただ一人、イエス・キリストだけです。もし予言がなかったら、後の時代の人々は自分勝手に私こそ救い主だ、そう主張するようになったでしょう。実際本当は救い主でないのにそのように主張した人々が歴史の中に数多くありましたね。しかしその人たちは旧約の予言のどれをも満たしていなかったのです。いや、満たすことができなかったのです。私たちは予言の言葉をいただいていますが、それによってこのイエス様こそキリスト、私たちの救い主であるということを知って信じて確信することができるんです。そして他の人々にこのお方こそイエス救い主だということを証しすることができるのです。神様の言葉は素晴らしいですね。教会には数多くの聖書を学ぶ機会があります。機会を生かして聖書の学びを皆さん深めていってください。もっと多くのイエス様に関する素晴らしい発見ができるに違いありません。さて、先ほど救い主イエス・キリストに関する予言、新約に引用されているものだけでも44箇所あるとそう言いましたが、そのリストの第1番目のものは何かというと、それが皆さんが今目にしています創世記3章15節なんです。創世記3の15、ヨハネの3の16というのを皆さんよく覚えていらっしゃいますが、それについて大事なのは創世記3の15ではないかなとそう思います。こう書かれています。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。ここで女の子孫とあるのがイエス様を指し示しているのです。新約ではガラテヤの4の4というところに、しかし定めの時が来たので神はご自分の御子を遣わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。新約では旧約で女の末と呼ばれていたお方が女から生まれたものと書かれています。女から生まれたものって、私たちみんなお母さんから生まれてきましたよね。一体何を意味しているんでしょうか。女の末、女から生まれたもの、これは神様が救い主を天使の姿で天使の一人として天から直接地上に下されるというのではない、人間として人間の救い主をお使わしになる、そういう意味、その予言なんです。救い主は神様と聖なる神様と罪ある人間との仲立ちをするものですね。ですから救い主は誠の神であり、また同時に誠の人でもなければならなかったのです。その条件を満たすために神の御子が母マリアから生まれ、女から生まれたものとなって正真正銘の人となられたのです。ガラテヤ 4-4 ではもう一つのことが言われていますね。女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは神の御子がその当時持っていたユダヤの宗教の規則、またローマがユダヤを治めていましたから、その法律、さらに神様が私たち人間すべてのものに求めておられる内面的な 霊的な律法というのがあるのです。スピリチュアルローというものがあるわけですが、そのもとにお生まれになったという意味ですね。どの人も生まれた途端にその国の法律に縛られます。名前をつけて登録されなければなりませんよね。大きくなっていけば、年齢が来れば義務教育を受けなければいけない。そうですね。収入を得るようになれば税金を払わなければいけない。徴兵制を取っている国では兵役にもつかなければなりません。人は生まれた途端にその生まれた国の法律のもとにあるのです。法律のもとに生まれてくると言っていいでしょう。それと同じように神様から作られた全ての人は、どこの国にいつの時代に生まれようが、生まれながらにして全てのものの作り主であり支配者である神の律法のもとにあるのです。律法のもとに生まれてくるのです。そのようにイエス様も一人の人として父なる神様の定め、そして人間の立てた法律の下にお生まれになり、それに服従なさいました。でもよく考えてみると、本当はイエス様の方が人々に法律を与える、律法を与えるお方ですね。国々を治めるべきお方なのです。なのでイエス様が治められる側にあえて律法の下に立たれたのです。なぜでしょう。それはアダムとその後の人々、そして私たちも含まれますが、神様の律法に逆らった罪、また故意に逆らおうとしなかったとしても神様が求めておられるその要求を満たすことができなかった、それを怠った罪、それらすべてをイエス様が埋め合わせるためだったのです。最初の人アダムは神様の言葉に不従順でありましたが、第二のアダムとなられましたイエス様は神の言葉に全く従順に生きました。神の律法のすべてを満たされました。私たちはたとえこの世の法律を犯さなくても神の律法は犯しています。律法の上に立っておられるイエス様が人となってこの世に生まれ律法の下に立たれたのは、私たちが満たすことができなかったその神様の律法を私たちに代わって満たしてくださるためだったのです。素晴らしいですね。創世記3の15は救い主についてのそうした最初の予言です。神様はこの後も次々と予言の言葉を人々に与えまして、人々に救い主についてより詳しく示し続けられました。後代になればなるほど予言はより具体的になっていきました。でもこの最初の予言である創世記3の15でさえ人々に救い主の希望を与えるのに十分な内容を持っていました。人々はこの予言の言葉からそれによって導かれ励まされ、救い主が来られるのを待ち望んだのです。自分たちの救いが成就するのを待ち望んだのですね。予言の言葉、それが人々の希望の源でした。皆さんの希望の源は何ですか？新約時代の私たちはほとんどの予言の成就を見ています。しかしイエス様がもう一度世に来られるキリストの再臨のように、まだ成就していない予言も残されています。私たちも神様の約束が自分の人生の中に成就するのを待ち望んでいます。聖書の中にたくさんの約束があります。でもまだ皆さんの人生の中に、私の人生の中に成就していないものがたくさんありますね。新約時代の私たちも旧約の生徒たちと同じように、やはり予言の言葉を手がかりにし、神の言葉を手がかりにして希望を抱くのです。ペテロ第2の1の19にこんな言葉があります。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。予言の言葉、それをしっかりと持ちましょう。それが私たちの希望に火を灯すのです。さて 創世記3の15、これは古代から最初の福音、あるいは原福音、原というのは元の福音という字を書きますが、原福音と呼ばれてきました。なぜでしょう。それは創世記3の15に神様の愛が見事に描かれているからです。神様はどのようにこの予言の中に神の愛を示されたでしょうか。少しく考えてみましょう。まず第一に、神様は救い主の約束を人間が罪を犯したすぐ直後に与えられています。ここに神様の愛を見ることができませんか。人間は罪を犯した、ああこれは神様に申し訳なかった、悪かった、そして少しは塩らしい態度を取ったので、神様がそれに応えて、じゃあ救い主を与えてあげようと言って約束されたのではありませんね。救いの約束は人間の方から一生懸命神様に願い求めて、神様がやっとこさくださったのでもありません。それは神の側から進んで人間に提供されたものです。人間が罪を犯して神との交わりを失った時に、その回復を求めたのは人間じゃなかった、神の側からだったのです。神の御顔を避けて身を隠しているアダムとエヴァに、あなたはどこにいるのか、あなたはどこにいるのか、神の方から呼びかけてくださったのです。人間が神を追い求めてのではなく、神が人間を追い求めた。人間が神に対して不従順になって神との交わりを失った後でも、神様は人間が罪と死のその力に支配されるがままには人を置かれなかった。救いの予言、最初の福音を与えられたのです。迷い出たものを探し求め、救い出そうとする神様の本当に真剣な愛がここに見られるではありませんか。第二に、神様は蛇を責めましたけれども、人間をかばっておられます。自分に対して罪を犯したその人間をかばっておられる。アダムは、あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです、そう言いまして、自分の罪をエヴァのせいにしましたね。で、エヴァはエヴァで、蛇が私を惑わしたのですと言って、自分の罪を今度は蛇になすりつけました。エヴァの言葉、それは言い訳に過ぎないんですが、それでも神様はアダムとエヴァの味方をなさって、蛇を責め、私は敵意を置く、そう言われたのです。この蛇はサタンのことです。神はサタンに対して聖なる怒りを向け、サタンを滅びに定めました。しかし人間には救いの道を約束されたのです。神がサタンに向けられた敵、それは我が子を傷つける者を退けて我が子を守ろうとするその親の愛。事実、神様は私たちの父となってくださる、そのようなひたむきな愛を示しているのです。第三に、神様はご自分の犠牲を覚悟してまで人間を愛してくださいました。アダムは自分の罪をエヴァのせいにし、エヴァは蛇のせいにした。こういうのを責任転嫁というわけですね。四文字熟語の種類に入るんでしょうか。責任転嫁、転というのは転がすという字を書きますし、嫁というのはお嫁さんという字を書くんですね。嫁ぐという字を書きますが、このように自分が責任を取らないで他の人のせいにする、他になすりつけるというのを難しい言葉で転嫁すると言います。しかしアダムが自分の罪をエヴァに転嫁して、エヴァが蛇に転嫁して、それでアダムの罪は消えてなくなるのでしょうか。そんなことはありません。罪はアダムとエヴァがしたようにあちらこちらたらい回しにしているうちにだんだんと減って消えてなくなるというのではないのです。アダムの罪は私たちが知っていますように、最終的には最後にはイエス・キリストに転嫁されたのです。イエス・キリストは何の罪もないのに、人間のありとあらゆる罪を着せられ背負わされて十字架の上で死なれました。 それはある面から見ればサタンの仕業でした。サタンは悪魔とも呼ばれます。悪魔という名前はそしるものという言葉から来ていますが、サタンはいつでも神様をそしります。良いものをそしります。サタンは神の御子が世に来られた時、神の御子をそしってこの聖なるお方に罪を着せ命の君を殺そうとしました。サタンは人々を惑わし、イエス様を殺害する計画を立てさせました。すべてのシナリオが出来上がりました。そして実行に移されました。イエス様は律法に逆らった、神殿を汚した、自分を神の子だと言って神様を冒涜した、そういう罪で十字架に引き渡されました。そしるものである悪魔サタンはあらん限りのそしりを神の御子に与え、罪のない方に罪を着せ十字架で葬り去ることに成功したのです。アダムがエヴァに転化し、エヴァが蛇に転化したその罪を蛇は神の御子に転化したのです。十五節の最後に、お前は彼のかかとに噛みつく、お前は彼のかかとに噛みつく、そうありますのは十字架におけるサタンの攻撃を予言したものでありました。しかしイエス様の十字架は同時に神様のなさったこと、神様のご計画でもありました。神様はご自分の愛する一人子に人間の罪を背負わせ、人間の罪をそれによって解決されたのです。神様はその一人子を人間の罪を背負って死んでいく犠牲の子羊となさいました。なんという大きな犠牲でしょうか。ヨハネ 3-16 に、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛されたとありますが、この言葉は創世記 3-15 の中にすでに予言されていたのです。神様は御子の犠牲を覚悟して、それを覚悟の上で人間のために救いの道を備えられました。神様はこんなに真剣でひたむきで大きな犠牲を伴う愛で人間を愛してくださった。その愛を創世記 3-15 に最初の福音として示してくださったのです。しかし創世記 3-15 が福音であるためには、そこにはこの神の愛の勝利がなければなりません。それはまたこの箇所に示されています。サタンは十字架によってイエス様のかかとに噛みつきました。しかしイエス様はその十字架によってサタンの頭を踏み砕いたのです。イエス・キリストは十字架の死によって死を滅ぼしました。十字架の死から三日目に復活して、罪とサタンに対して勝利されました。彼はお前の頭を踏み砕くというのはキリストの復活の予言なのです。古代の賛美歌に、アダムは祝福の木を呪いに変えたが、キリストは呪いの木によって命をもたらした、そう歌われている通りですね。今朝お話したことは皆さんがもうすでに何度も何度も聞いてきたことです。それは私たちがそれを信じ、それによって救われる福音ですね。神は創世記の初めから福音を示し、それを繰り返し繰り返し語ってこられました。私たちは毎日聖書を読むたびに、毎週礼拝を守るたびに、こうして今日のように聖餐を守るごとに、この福音を繰り返し聞くのです。繰り返し聞くことによって福音の豊かさをよりよく理解していきます。聖餐を繰り返すことによって、その中に記された福音を私たちは深く深く味わうのです。福音の中に示された神の愛を体験していくのです。アダムとエバの時代から何万年も経った今日も、最初の福音に表された神様の愛は変わることはありません。その真実は絶えることはありません。今も変わらないこの福音を恥とせず、この福音に生き、この福音のために進んで奉仕を捧げる、そのような私たちでありたいと 心から願います。祈りを捧げましょう。父なる神様、アドベントの第一の日曜日、私たちは希望のキャンドルに火を灯して神の言葉に聞きました。あなたは罪を犯したアダムとエバにすぐさま救いの希望を与え、それを確かなもののするために予言の言葉を与えてくださいました。私たちは予言の言葉によって救い主イエス・キリストを知り、神の愛を学び、希望を抱きます。希望を失いかけるとき、希望が御言葉から来ることを私たちに思い出させてください。御言葉によって希望を見出し、それを保つことができるように私たちを助けてください。主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。